気晴らし、暇つぶしの逆の方法。その20。俳句、川柳、短歌を作る。言葉遊びを楽しむと、あなたのセンスが磨かれる。気晴らし、暇つぶしとして、俳句、川柳、短歌を作ってみるのはいかがでしょうか。それぞれ短い言葉なので、空き時間や休憩時間を使って、気軽に楽しめるでしょう。俳句、川柳、短歌で、ぜひ、言葉遊びを楽しんでみてください。俳句。俳句とは、五、七、五の三句十七音からなる、短い詩のことを言います。俳句は、季語を含めるのが原則です。ちょっと、難しく感じるかもしれませんが、前向きに考えて楽しんでください。季語を調べることで勉強にもなり、季節感も身につきます。ただし、俳句には、ある程度の自由が認められているため、季語を含めない俳句であっても構いません。その時の心情や、情景を簡潔な表現でまとめてみましょう。俳句を作ることは、心を磨くことです。川柳。俳句では、堅苦しいなら、川柳はいかがでしょうか。川柳は俳句と同じ三句十七音の形式ではありますが、季語や切れ字などのルールがありません。世相、人情、風習などを滑稽に表現することも特徴です。自分や社会の状況を客観的に見て、ユニークでおかしみのある言葉で表現してみてください。自虐のような川柳を作ってみるのもよし。風刺の効いた川柳を作ってみるのもよし。自分で作った川柳にくすっと笑えばストレス解消にもつながります。川柳を通してあなたのユーモアのセンスが磨かれます。短歌。さらにレベルアップさせて短歌にチャレンジしてみるのもよし。短歌は5、7、5、7、7の極31音が定型です。言葉数は増えるものの、短歌には季語を入れるルールがないため、思ったほど難しくは感じないでしょう。幅広く自由な表現を楽しめます。日常のこと、家族のこと、恋のことなど、あなたが感じたことを短歌として表現してみましょう。和歌をたしなむようになれば、あなたは立派な歌人です。さあ、言葉遊びを楽しもう。俳句、川柳、短歌はそれぞれ頭を使います。想像力、発想力、観察力などが求められ、頭のトレーニングとしても有効です。日頃から俳句、川柳、短歌をたしなんでいると、表現の幅も楽しみの幅も広がること間違いなし。試験でも仕事でもないですから、堅苦しく考えず、気軽に作ってみましょう。俳句、川柳、短歌で鍛えた能力が思わぬところで仕事に役立つことも少なくありません。思っただけ、感じただけで終わらせるのはもったいない。あなたの心の内をぜひ俳句、川柳、短歌として表現してみてください。言葉遊びを楽しむとあなたのセンスと教養が磨かれます。俳句、川柳、短歌を作る。